年末の交通安全県民運動実施中、12月1日から12月31日、一人一人の思いやり、交通事故のない街へ。高齢者や子どもが歩行中や通学中に交通事故に遭うニュースが、連日テレビなどで放送されています。記憶に新しいところでは、一昨年5月に大津市で散歩途中の園児が犠牲になった事故、今年6月に千葉県で帰宅途中の小学校児童などが犠牲になった事故など、心が痛む悲しいニュースを聞くたび、どうすればこのような事故がなくなるのだろうと考えさせられます。年末を迎えるにあたり、何かと気ぜわしくなりますが、こんな時期だからこそ、自動車や自転車を運転する場合、歩行中など、どうすれば事故が防げるのか、一人一人が交通安全について、改めて考えてみましょう。タイトルの後ろには、安全運転をイメージしてもらうため、車のハンドルを握るドライバーの手のアップ写真があります。発生件数、死者数は減少。通勤、通学、帰宅時間帯が多い。図1、図2は、今年9月末時点での市内で発生した交通事故の件数などのグラフです。発生件数、傷者数とともに昨年に比べ減少しています。図3は、その発生件数を時間帯別に表したものです。やはり通行量が増える時間帯である朝8時台の通勤・通学時間と夕方4時台からの帰宅時間での件数が最も多くなっています。特に朝夕は人通りも多くなり、気持ちにも余裕がなくなることから、交通事故の発生確率が高まるといえます。この時間帯では、より交通安全への注意が必要です。図1は、甲賀市内での交通事故の発生件数をグラフで表しています。令和2年、105件。令和3年、99件。減少傾向です。図2は、甲賀市内での交通事故による死者・傷者数をグラフで表しています。令和2年、死者2人、重傷10人、軽傷116人。令和3年、死者0、重傷10人、軽傷112人。図3、時間帯別の発生件数。0時から2時2件、2時から4時0、4時から6時2件、6時から8時9件、8時から10時14件、10時から12時13件、12時から14時11件、14時から16時12件、16時から18時18件、18時から20時13件、20時から22時4件、22時から24時1件。通勤・通学・帰宅時間帯の16時から18時が多くなっています。思いやり運転を大切に、甲賀警察署交通課係長戸田智博さん。近年、全国的に交通事故による死者数は減少傾向を維持しています。これは、衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い時、加速抑制装置等が搭載された安全性の高い自動車の普及が減少要因の一つであることはご存知かと思います。 今後さらに安全性の高い自動車の普及が期待されるところではありますが、交通事故の多くはまだ前方不注意や左右の安全不確認等、人の過失によるものであることを考えると、交通事故を減少させるには、私たち人の安全運転が必要不可欠だと言えます。高架警察署では、皆さんに思いやり、譲り合いの気持ちを持った運転、思いやり運転をお願いするために、様々な活動に取り組んできました。学校や企業における交通安全教室、甲賀湖南交通安全協会や甲賀湖南安全運転管理者協会等と連携した啓発活動に取り組んできたほか、県、滋賀県交通安全対策協議会が実施している横断歩道利用者ファースト運動の推進や横断歩行者妨害の取締り強化にも取り組んできました。当初管内における令和3年10月末現在の交通事故の発生件数及び死傷者数は、皆さんが日頃から安全運転に努めていただいた結果、前年よりも減少しています。今後も交通事故を一件でも減らしていけるように、一人一人が相手の立場に立ち、横断歩道での歩行者優先、無理な追い越しや進路変更をしないと、思いやり運転を継続していただきますようお願いします。交通課の戸田係長の顔写真があります。啓太くんの交通安全プロジェクト、YouTube で配信中、啓太くんと一緒に考えよう。QR コードがあります。ぬいぐるみ姿の啓太くんが、警察署の人に話を聞いている YouTube 動画の写真です。歩行者編、自転車編、バイク編、自動車の死角編の4枚です。ちょっと豆知識。交通死亡事故多発警報と高齢者事故多発警報ってどんな時に出るの？交通死亡事故多発警報。交通死亡事故がおおむね10日間のうちに5件以上発生した際に、県内全域に発令されます。発令期間、原則7日間。高齢者事故多発警報。高齢者65歳以上が亡くなる交通事故が、おおむね10日間に3件以上発生した際に、県内全域に発令されます。発令期間、原則7日間。発令期間中は、警察による取り締まりや、さまざまな啓発活動が実施されます。これまで以上の安全運転に努めましょう。全学年対象の交通安全教室。柏木小学校では、地域が一体となり、児童たちの安全を守ろうと取り組まれています。スクールガード、川島善与門さん。スクールガードとして見守りを始めたのは8年前。2人目のお孫さんが小学校に入学した時とのこと。雨の日も雪の日も毎朝同じ交差点で立ち続け、そのお孫さんも現在は中学2年生という月日も流れました。活動場所は学区内の中でも危険とされる交差点。通勤時間とも重なり、勤務先へ急ぐ車が大変多く、ヒヤリとする場面も多い交差点です。川島さんは、活動していてよかったことは、1年生であった子が大きくなり、下級生を見てくれるまでに成長する姿や、毎年卒業を機に児童からお礼の手紙をいただけたことですね。と、これまでの活動を振り返るとともに、お礼の手紙を見せていただきました。 ハンドルを握るドライバーには、免許を取得した時の初心をもう一度思い出してほしいと願っています。私自身は、教養、今日用事がある、教育、今日行くところがあるを心がけ、体が続く限り、地域の子どもたちを守っていきたいですね。活動の励みになっている児童から届けられたお礼の手紙の写真と、スクールガードとして毎朝交差点で児童たちの安全を見守る川島さんの活動写真があります。近江通学路交通アドバイザー辻よし子さん。学区単位で県から委嘱される近江通学路交通アドバイザーとして活動する辻さん。通学路における危険箇所の点検や学校での交通安全教室への協力などが主な活動です。辻さんは、児童が交通事故で被害に遭うたびに憤りを感じます。原因はドライバーによるほんの少しの気の緩みです。地域一体となった活動で、少しでも子どもたちを事故から守ってあげたいと思います。活動していてよかったことは、児童や保護者の方とも顔見知りになれたことや、お礼の言葉をかけていただけることが大変嬉しいです。これまで子どもたちが地域で大変お世話になったので、自分ができることで地域に恩返しができたらという気持ちで、これからも活動を続けていきたいです。それぞれの学年の学校での交通安全教室の写真が4枚あります。1年生、学校前の横断歩道を手を挙げて児童が渡っている写真です。2年生、3年生、学校グラウンドに描いた横断歩道を手を挙げて渡っている児童の写真です。4年生、5年生、6年生、学校グラウンドで自転車の乗り方を学んでいる児童の写真です。地域の駐在所とも連携し、実施する交通安全教室。警察署の人から交通安全の話を聞いている児童の写真です。52年目の折り鶴運動。朝宮小学校では、5年生、6年生児童によるドライバーへの啓発活動が地域の方々とともに52年間も続けられています。地域で交通事故を一件でもなくそうと、児童たちがすべて手作りした折り鶴付きの短冊ストラップや学校茶園で積んだお茶などが手紙を添えてドライバーに手渡されました。こうした児童の活動に対して、これまで多くのドライバーからお礼の言葉も届けられています。これまでに届いたドライバーからの声。この活動のために安全運転について考える機会になっています。いただいた手紙は会社に貼り付け、会社全体で安全運転により一層取り組んでいきます。お守りを車に乗せて、これからも安全運転に努めようと思います。児童からのメッセージ。地域で一人でも安全運転をされる方が増えてくれますように。交通事故のない朝宮地域になりますように。写真が4枚あります。朝宮小学校の児童がドライバーに安全運転でお願いしますと呼びかけ、啓発品を渡している写真2枚と、運転手さんへと書かれた封筒に入っている手作りの折り鶴や学校茶園で積んだお茶など啓発品を並べて撮影した写真。折り鶴運動に参加する児童や地域の方々の集合写真があります。 最前列の児童は交通安全折り鶴運動実施中と書かれた看板を持っています。ちょっと豆知識、横断歩道では自動車は一旦停止しないと違反になるの？長野県 85.2% トップ、滋賀県 20.7%、 全国平均 30.6%。 この数字は今年8月に行われた JAF アルファベット大文字 JAF 日本自動車連盟による信号機のない横断歩道で一時停止した車の割合調査結果です。滋賀県は全国平均から見ても止まる車が約 10% も少ない結果となっています。道路交通法では横断歩道を渡ろうとしている人がいる場合は一時停止し通行を妨げてはならないとあり、取り締まりの対象になります。警察官のイラストがあり、吹き出しに特に青信号で右左折する場合などは歩行者がいないかどうかを必ず確認しましょう。また横断歩道を渡ろうとする場合はドライバーへの意思表示をしっかりと行いましょうとあります。